こんにちは、奥村美里です。今回の音声セミナーではですね、英語で相手に分かってもらう方法、外国人を目の前にしても緊張しなくなる方法、英語で言いたいことがすぐ言えるようになる方法についてお伝えしていきたいと思います。このセミナーを最後まで聞くことでですね、あなたの英語はより理解されやすくなって、外国人を目の前にして焦ることもなくなります。また、英語で言いたいことが口をついて出てくるようになりますので、しっかり最後まで聞いていただければと思います。まず1番目のご質問なんですけれども、英語で何か言おうとして、相手があなたの言うことはわからないという表情をするとすごく落ち込みます。一体どうすればいいでしょうか？英語圏の人にですね、あなたの英語を分かってもらう一番簡単でシンプルな方法っていうのがあるんですね。で、逆にこのことを知らないと、ずっとですね、自分の英語を相手に分からせるために苦労したりしなければいけないわけでですね。なんで自分の英語はですね、相手に伝わらないのか、そういう疑問をずっと持ったまま英語を学ぶことになるんですね。で、ここでですね、あなたの英語がなんで伝わりにくいのか、3つの要因を話していきますけれども、これを知ることで、自分の英語がなんで相手に伝わらないのか、思い悩むこともなく、自然に伝わる英語を話すことができるようになります。で、通じないとかいうことでですね、自分を責めてしまう方がいらっしゃるんですけれども、自分を責めてもどうにもなりません。そういう方はですね、ただこれまでこれから話す3つのポイントをですね、ご存じなかっただけなんですね。で、あなたの英語が通じない要因っていうのは3つあります。要因その1なんですけれども、発音が悪いということが挙げられます。超典型的な日本人英語の場合はですね、発音が悪いということで分かってもらえなかったりします。実際私の友人でですね、MBA 留学していた人がいたんですけれども、同じ日本人の方でですね、発音が本当に日本人以外には全然通じなかった人がいたらしいんですね。で、日本人のクラスメートが毎時間彼の英語を通訳していたと嘘のような本当の話をしてました。で、彼はですね、大学 MBA 通るぐらいですから、単語とか知ってるわけですよ。にもかかわらず、こう発音が悪いために、本人的にはすごく上手に話してるつもりでも、周りのネイティブスピーカーには全然通じなかったと。そういう風になったら嫌ですよね。で、これを回避する方法はただ一つ、音読の方法論通りにちゃんと音読していけば、こういうことはなくなります。つまり方法論通りというとですね、英語に特有の発音ですね。F, V, R, L, P, T, H とかに気をつけるですとか、英語のイントネーションですね。どこで息継ぎをしているか、強弱、文末の上がり下がりに気をつける。これらに気を配って継続して音読していくと、発音が悪すぎて分かってもらえなくなるということはなくなりますので、ご安心ください。あと、よくあるのですけれども、よくいただくご質問なんですが、全然ネイティブスピーカーみたいに話せませんと、音読できませんというご質問をよくいただきます。当たり前なんですね。おそらくこのオーディオファイル聞かれてる方は、20代から70代ぐらいの方が大半だと思うんですけれども、それだけの年数ずっと英語に縁のない口の形をして日本語を喋ってるわけなんですね。なので、音読し始めて1週間とか1ヶ月ぐらいで、みんなネイティブみたいに話せるわけはないんですね。これは本当にずっと継続して、ずっといつも気をつけて継続して、ちゃんと毎日していけば、3、4ヶ月目ぐらいから、ちょっと私ネイティブチックになってきたかもという意識が芽生えるぐらいです。なので、焦らずに 焦らずに毎日続けていけば必ず報われますので、ぜひ継続して音読していくことをしてください。で、英語が通じない要因その2なんですけれども、言い回しが不自然ということがあります。日本人の方はですね、中学高校でバッチリ英語をやるために比較的多くの単語を知っている傾向にあります。そして比較的多くの単語を知っていて、知っているにもかかわらず、ネイティブ英語環境に住んでない人がどういう傾向をたどるかというと、英語を作ってしまう傾向になるんですね。例えばよく初心者の方でいらっしゃるんですが、私の PC がパソコン動きませんと言いたい時にですね、動くはムーブだからなんか My PC doesn't move ってかなとかって言っちゃう人がいるんですね。とか、感動的な景色って言いたいけど、感動的なはなんか impressive とか moving で、景色は view だから moving view なのかとか言っちゃったりするんですね、実際。で、実際にこう言ってもですね、相手はネイティブはですね、何、君のパソコンは自動的に移動するのかとかですね、移動する景色ぐらいにしか思ってくれないんです。で、まあ動かないは英語では当然 doesn't work ですし、感動的な景色っていうのは英語では wonderful view とか amazing view とか impressive view などというのが自然ですね。で、英語ではですね、あいにく、自分で勝手に言葉を作ることができないんですね。極力誰かが使っているのを聞いたことのある言い方を心がけてください。で、ここで役立つのがやはりネイティブが話しているニュースであるとか、テキストであるとか、映画、テレビであるとか、会話を聞いて音読するということです。で、自然な英語をインプットすればするほど使える自然な英語が増えてきます。これは本当に真実ですので、信じてきちんとインプットすることをお勧めします。で、あなたの英語が通じにくい要因その3なんですが、これはよくあります。本当によくあります。声が小さい、不明瞭に話すということです。なんでそのようにしてしまうのかというとですね、日本人の方は本当に真面目な方が多いですので、完璧でなければという思いですとか、あ、恥ずかしいっていう思いがですねあるために、間違ったらどうしようとか思っちゃうわけですね。まあ、間違ったらどうしようとか思っちゃうので、小声でボソボソっと話してしまったりするわけです。でも考えてみていただきたいんですけれども、日本語でもですね、小声でボソボソ話されたらなかなかわからないですよね。実際これは外国語を話す場合は本当に特にそうなります。発音もアクセント、訛りですね、訛りがあるのに、おまけにですね、小声でボソボソ話されたら分かるものも分かんないですね、はっきり言って。で、英語圏の人に英語を一番分かってもらう簡単な方法っていうのは、簡単すぎるんですけど、はっきり大きく口を開けて喋るということなんですね。なので、今度そういう機会があったら、ぜひ堂々と声を大きく話してみていただければと思います。それだけで本当に通じ方も変わってくると思いますね。で、また電話などでは欧米人はほとんど相槌を打たないので、実は彼らはあなたの話を、あなたの英語を分かっているのかもしれないけれども、日本人的には分かっているのかどうか分からないということがあると思います。そんな時は確認してください。 Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? と聞いたら、相手は分かっているのか分かってないのかっていうことをちゃんと言ってくれます。もしちょっと分からないとか、 I don't really understand とか言われたら、 Could you tell me which part you didn't understand? Could you tell me which part you didn't understand? だから、どの部分が分からなかったんですかって聞いてほしいんですね。というのも、まあ、明確にすることっていうのは非常に力強いことで、どの部分が分からないかを明確にして、そこだけを説明すれば、こうパニックにならないわけです。 話の全貌がわからないのか、何か一部分だけがわからないのかだ、ね、それだけでもこう説明の仕方が変わってきますよね。なので、恥ずかしいとか思うのはとってもよくわかるんですけれども、まずわからないと言われたらわからないことを明確にするということもすごく大事だということをぜひお忘れなくコミュニケーションを取っていただければと思います。で、英語はですね、言葉ですのでコミュニケーションの道具です。なので、とにかく意思疎通ができればいいっていう姿勢も本当にたまには必要になってきますので、その辺をお忘れなく取り組んでいただければと思います。で、次のご質問いただいているご質問なんですけれども、話せるようになるにはやはり英会話学校で実際にたくさん話す方がいいのではないでしょうかと思ってしまいますというご質問をいただいています。ありがとうございます。もしあなたに、もしこれを聞かれている方にお金と時間がむちゃくちゃいっぱいあって長い間かかって英語を上達させたいという方は、ここは飛ばして聞いていただいて構いませんが、時間とお金を効率的に使って短期間で英語を最大限上達してさせたいという方は、ぜひこのまま聞いていただければなと思うんですが、話せるようになりたいから話す練習をするっていう構図は一見すごく妥当に見えますが、英語学習にはですね、英語習得にはこのようなシンプルな構図では表現できないところに落とし穴があるんですね。話すというのは日本語、英語に関わらずコミュニケーションですよね。相手との会話のキャッチボールをすることによって成り立ちます。だから自分が一方的に話していったらそれはコミュニケーションじゃないわけですね。なので、まず相手が何を言っているのかっていうのがわからないとコミュニケーションで成り立たないんですね。例えば何か質問があって、質問文はこちらで考えることができても、相手が何を言ってるのかわからなかったら意味がないですよね。で、こう英語を話したいって本当に思われている方の中に、英語を話せるにはとにかく英会話学校に行けばいいという方もがいらっしゃるんですが、これは大きな間違いですね。なんで間違ってるのかというとですね、英語でのインプットがないところにアウトプットというのはないわけです。で、週に1回英会話学校に行ったからといって英語の音に慣れるのにまず何年もかかると思うんですね。だから本当に効率的に英語を勉強したいと思っていらっしゃるんだったら、初めから英会話学校に行くのは私は絶対にお勧めできないです。で、ネイティブが話している会話をたくさん聞いて学ぶというステップが必ず必要になります。この段階をですね、飛ばしていきなり話そうとするとですね、持ってる知識が不十分で、いつまで経っても同じ会話レベルのまま上達しないという英会話学校に通う方がよく陥る状態になってしまうんですね。で、何回もお伝えしたかもしれないんですけれども、子どもが日本語を話せるようになる過程を見ていただければわかると思うんですけれども、赤ちゃんはですね、このまま生まれた時から会話があふれる世界で毎日毎日たくさんの会話を聞いて過ごしてますよね。まあ、お母さんが話しかける会話、言葉ですとか、家族が交わす会話、外出した時に聞く会話をただこうじーっと聞いて、まだこう小さな脳の中に日々蓄積していくわけですね。で、1歳頃やっと赤ちゃんはですね、言葉を発し始めるようになって、1歳半から2歳ぐらいの間に Word Sprout というこう語学力が驚異的に発達する期間に入るんですね。言葉が溢れてくるみたいな意味なんですけれども、生まれてから約1年半の間ひたすら聞いて蓄積した会話の情報を土台にして爆発的に語彙力、会話力を伸ばして、2歳になる頃には使える語彙が300前後、理解できる語彙が1000以上になると言われてます。で、まあ、ワードスプラットの前にひたすら聞いて理解蓄積する期間が必要な ことからもわかると思うんですけれども、話せるようになる前にはですね、まず他人が話している会話をたくさん聞いて学ぶというステップが必ず必要になります。そういうわけで、ネイティブ英語環境ではご存知の通り、まず500時間、1000時間を目指して聞くということを提唱させていただいてますよね。つまり話すには、というかコミュニケーションを取るにはですね、まず相手の言っていることを聞いて理解できないと始まらないんですね。で、理解できるようにはまず聞く。そして聞き流しているだけでは単語は増えないので、単語をきちんと調べる。こうした地道な努力が英語力アップの近道です。なので、英会話学校に行こうかなと今思っている方は、まず500時間、1000時間聞いて、英語回路が出来上がってからアウトプットの場として、ぜひ英語学校に行かれたら一番効率的なんじゃないかと私は考えます。ご参考にしてください。次にいただいている質問ですけれども、外国人を目の前にするとものすごく緊張して、話せなくなってしまうんですけれども、何かいい方法はないでしょうか？というご質問をいただいております。ありがとうございます。外国人、特に西洋人と話して緊張する原因というのは2つあるんですね。で、1つ目は相手がこちらの目をまっすぐ見て喋ってくることです。で、こう日本人っていうのはですね、あまり普段人の顔をまじまじと見て話したりしませんので、もう目が合うだけでドキドキしちゃうっていう状態になるんですね。しかしこう西洋人っていうのは、目を見ない人は、目を見て話さない人は信用できないという不文律のようなものがありますので、相手の目を見るのが恥ずかしいという人はですね、ぜひこう相手の、話してる相手の鼻のあたりですとか、ネクタイの結び目あたりとか顎のあたりをなんとなく見るということで、話してる相手はですね、あなたがこうなんとなく目を見て顔を見て話してるなっていうような錯覚に陥りますので、目を見れない、恥ずかしいと思っている方はこの方法がおすすめです。で、2つ目、緊張してしまう理由っていうのは、もうこれはですね、外国人に慣れていないことですね。これはもう外国人に慣れていないんだったら場数を踏むしかないんですね。で、まあ、通じるかなとか、こうヒヤヒヤしながらですね、話しかけたり、通じた時の喜びっていうのは何事にも変えられないですよね。そうしてこう冷や汗をかきながら、使ったフレーズとか調べた単語とか間違った言葉とか、なんか後で、あれこうやって言えばよかったとか気づいたことっていうのはですね、なかなか忘れないんですね。これはなんで忘れないのかというと、感情と結びついている記憶っていうのはなかなか忘れないものなんですね。なので、こういう恥をかく場数が増えれば増えるほど、使えるフレーズであるとか単語っていうのは本当に増えていきます。で、スピーキングの方法論が、まあ、大体4ヶ月か5ヶ月ぐらいになった時に配布されますけれども、プログラムでこういうところに、そこで紹介している場所にお出かけしてですね、なるべく場数を踏んでみてください。で、焦ったり恥ずかしがったり嬉しかったりという感情がですね、動くと本当に記憶に留まりやすいので、勇気を出して英語をぜひ話してみられることをお勧めしたいと思います。あとはですね、補足なんですけれども、スピーキングの方法論にはちょっと書いてないんですが、もし海外旅行とかこれからお出かけされることがあったら、すごくお勧めなのが、英語のウォーキングツアーというのがですね、あったりします、割と。私は、ドイツのベルリンで参加したことがあるんですけれども、それは本当にですね、むちゃくちゃ英語使う機会が多いです。というのも、英語での、ウォーキングツアーなので、周りはほとんどこうアメリカ人ですとかイギリス人ですとか、が多いので、 で、仲良くなるんですね、やっぱり旅行者という立場からも。なので、もし海外にこれから近々出られるとか旅行されるっていう方がいらっしゃれば、ヨーロッパの大都市というか観光都市には必ずあると思います。ウォーキングツアー、都市名とウォーキングツアーっていうので、Google とかで検索してみればすぐ出てくると思うんですが、もしくは、スワリストインフォメーションなので、ウォーキングツアーありますか？ Do you have any walking tour？ とかって聞くと、大抵のところにはあると思います。なので、そういうところに行って、こう 恥をかきながらも、ぜひ覚えた単語とかフレーズを使ってみるとですね、本当にいいと思いますので、ぜひ海外にお出かけになる方は、ウォーキングツアーなどに参加されてみてはいかがでしょうか。お次の質問、いただいている質問なんですけれども、言いたいことが出てきません。後で会話の方を見ていると、ああ、そう言えばいいのかとわかるのですが、いざ自分で話そうとするとなかなか出てこないんです。一体どうすれば言いたいことがすぐ言えるようになるでしょうか？というご質問をいただいております。で、これはですね、ポイントが3つあるんですけれども、この3つのポイントを知ることで、あなたはこれまでのように慌てて冷や汗をかきながら言うべきことを探す必要はもうなくなるんですね。で、逆にこれを知らないとですね、いつまで経っても言いたいことの半分も言えないかもしれないので、ぜひ、注意して聞いていただければと思います。では、実際に3つの方法について見ていきましょう。まず1つ目、フレーズ単語リスト。あらかじめこんな話がしたいって思っている、分かっている場合には、もう使うであろう言い回しですとか単語などを前の日にピックアップしておくんですね。例えば、海外からのお客様を空港で出迎えて、ホテルまで社用車で送らないといった場合が、こうビジネスマンの方などあると思います。そういう時はですね、もう最初にピックアップしておくんですね。フライトはいかがでしたか？How was the flight? お疲れでしょうとかね。You must be tired とか。ここからホテルまで1時間ぐらいです。It takes about an hour from here to the hotel とかのフレーズをもう前の日にピックアップして、紙に書いて何度も声に出して練習するんですね。そして当日もフレーズや、単語を書いた紙をこうポケットに忍ばせて持っていくんですね。そうすることでですね、焦りがなくなります。少なくなります。で、電話対応とか英語でされないといけない方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、電話対応の場合などにもですね、よく使うフレーズありますよね。Can I take a message? メッセージありますか？とか。そういうものを、とか、ちょっとお待ちください。Could you hold on a second? とか。そういうものを、調べて紙に書いてデスクの前にすぐ見えるところに貼っておくというだけで焦りの度合いが低くなります。で、もしこれ何て言うんだろうってフレーズが調べてもわからない場合は、周りで英語にできる人に聞くのが一番近道です。で、こうやって覚えたですね、単語とかフレーズはなかなか忘れないので、ぜひ試してみてください。2番目、イメージトレーニング。あらかじめこんな話がしたいと分かっていない場合には、日頃からこんな場面ではこう言うだろうなとかいうことをイメージして、使うであろう言い回し、単語などをピックアップして、実際にイメージしながら何度か声に出して練習してみるということもすごく効果があります。で、私はよくあったんですけれども、あらかじめこう NHK ラジオ講座なとかですね、英語のテキストなどで慣れ親しんだ状況とか言い回しが出てくると、日頃からですね、本当に音読をしているとフレーズが口をついて出てくるという体験があるんですね。まあ、それの応用ということで、イメージトレーニングというのは非常に大事になってきます。で、特典でお配り、購入された時に特典でお配りしている私の友人のラクワン という方がいらっしゃいますけれども、彼がこのイメージトレーニングについてですね、特典のファイルで熱く語っておりましたので、おそらくこのファイルを、この音声を聞かれている方は、もう何ヶ月も英語環境に身を置かれている方だと思いますので、ぜひ今復習を兼ねてですね、彼のボーナスファイルをもう一度お聞きになってみてはいかがかなと思います。で、3番目ですけれども、最後は場数です。場数。恥をかきつつ覚えたりとか、冷や汗をかきながら使ったフレーズとか単語っていうのはなかなか忘れないものです。で、繰り返しになりますけれども、そうした状況が多ければ多いほど使えるフレーズとか単語は増えていくんですね。で、一番私がもったいないなと思うのは、間違ったらどうしようって思って何も話さないことです。で、焦ったりとか恥ずかしかったり嬉しかったりと感情が動くと、こう記憶に本当にとどまりやすいので、勇気を出して英語を話してみるっていうことを本当におすすめします。で、最後になりますけれども、日本人のね、英語を学ばれてる方で、まあ、皆さんじゃないかもしれないんですけども、皆さんではないと思うんですが、ありがちなのは、英語を本を見ながらですね、言いたいことを、ああ、こう言うんだ、ふーみたいな感じで、文字だけで覚えてしまおうとする方が結構いらっしゃると思います。で、字に頼って覚えたことっていうのは、口に出して言おうとしてもなかなか出てこないんですね。書けない、読めるけど書けない漢字とかってあるじゃないですか。それと一緒で、フレーズも覚えるときは何度も口に出してみて、自分の声で覚えて初めて使えるようになるので、ぜひフレーズを覚えるときは必ず音読をするということをお忘れなく取り組んでいただければと思います。で、最後のご質問なんですけれども、英語を話すときにセンテンスが組み立てられません。どうしたらいいでしょうかというご質問をいただいております。ありがとうございます。まずはですね、英語のセンテンスというのは何で構成されているかというと、まずは主語と動詞なんですね。で、あとは修飾語ということをまずこう軽く考えていただきたいんです、その辺。で、頭の中で文を作ろうとするから話せないし、こう話すのが億劫になってしまうんですね。で、英会話上達の近道っていうのは、パターンをいかにたくさん知っているか、覚えているか、しかも使えるようになっているかということなんですね。まあ、この辺もあって、私は皆さんの耳にタコができるほど音読、音読、音読、音読って言ってるんですけれども、本を見て文章の理解はできても、実際に焦ってる時は頭が真っ白になっちゃってるんですね。つまり、一度も声に出したことがない文章とか例文っていうのは、実践現場では口には出てこないんです。なので、音読を必ず欠かさずしていただきたいというのは、この辺に根ざしてます。で、パターンに関してなんですけれども、例えば、もし明日夜暇なら映画見に行きませんか？という内容を言おうとするとですね、英語回路ができてない方だと頭の中で作文を始めてしまうわけですね。で、if なんだみたいな感じで、結局はこうできなくなってしまうんですけども、まあ、ここでですね、if you're free tomorrow night, why don't we go see a movie? というパターンを一つ知っていれば簡単に言えますし、同じ表現はいくつでも可能になりますよね。if you are free, いついつ、Why don't we go なんとかなんとかだったら、まあ、明日、いついつ暇なら何々しないみたいなパターンが一つでも知っていれば、当然これは応用可能ですよね。で、まあ、繰り返しになりますけれども、英語を話すっていうことは、頭の中で自力で文を作ることじゃないんですね。で、頭の中にストックしてあるものをいかにうまくその場の状況に応じて使い分けることができるかということにつきます。なので、こう英語の基本は、英文の基本は主語プラス動詞であるということを、もうしっかり声に出して覚えてください。で、最初は常に簡単な英文を話してほしいんですね。 で、文法の力がないっていうのも一つの理由かもしれないんですけれども、話せないっていう方に結構あるのがですね、長い文章、長く複雑な文章を一気に言おうとして、長い文章を作ってしまって、途中で訳が分からなくなって放棄してしまうとかいうことがあるんですが、短い文章をいくつも言って相手に言いたいことを分かってもらえるっていうのも、それも一つの方法です。ので、短い文を、簡単な文をいくつも言って理解してもらうっていうこともありえるよっていうことを覚えておいてください。この音声セミナー以上になります。ここで学んだことをですね、ぜひすぐ周りの方にシェアしたり、実行してみたりしてください。そうするとですね、自分の中に記憶が残りやすくなります。そして学びが深くなりますので、ぜひ試してみてください。いつも聞いていただいてありがとうございます。奥村美里でした。